ユンタクプレイバックシアター大きなは皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティののぶです。日曞日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組ではさまざまなゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第108回の放送をお届けいたします。今日のユンタクのお相手は沖縄八千文通りのとってもとっても素敵なカフェギャラリー、ウチナー茶屋ブクブクの代表島袋博樹さんをお招きしお届けします。どんなねユンタクができるのか私もとても楽しみなんです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けします。夢をつかめていこう、それでは今日のユンタクパートナー、ウチナー茶屋ブクブク代表島袋博樹さんをお呼びしましょう。島袋さんどうぞ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ありがとうございます。
こちらこそゲストに来てくださって本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。実はあの島袋さんとは夢の種放送局の沖縄スタジオの沖縄地域応援番組、はい、メンソーレチュラシマという番組で、僕とスタジオのパーソナリティ仲間で街歩きをしていた時にたまたまと言いますか、入ったカフェで、たまたまじゃないですね、
ご縁ですね、
ご縁ですねで、島袋さんとお会いして、はい、いろいろお話をしている中で、うん、できれば僕の番組でお話をしてくださいねっていうことでお約束をして
今日本当にありがたいです ね
至りました。本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、詳しい話はね後ほどなんですけれども、はい、この番組ではですね、恒例なんですけれども、このマイクを前にした今の気持ちをですね、はい、布の色を使って教えてもらってるんです直前に、島袋さんに布を選んでもらいました、はい、何色の布を選びましたか。
ちょっと明るいオレンジを、
オレンジですね、はい、明るいオレンジを、はい、選んでいただきました、
はい、
どんなお気持ちからこの明るいオレンジを
いや、なんかの、ここに収録に来る前に、はい、ちょっと緊張するのかなと思って車を走らせてたんですけど、はい、だんだん近づいてくると、はい、そんなに緊張はしてなくて、でもなんかあったかい気持ちになってきて、なんか今ちょっとほんわかしてる、
ほんわかした
そのなんかイメージに近い、
そうかそうか、ほんわかしたイメージ、うん、そうですね、うん、なんかこう明るいオレンジが、
そうですね、ね、
そんなほんわかした気持ちで今、
はい、
いらっしゃるということで、
なんかあったかい感じしますね。ね、
この沖縄スタジオ自体がなんかこう、
う
んうん、ゆったりとしてるっていうか、ね、落ち着く雰囲気だと思いますので、う
ん
う
ん、入ってすごいなんかホッとするような、
そうですよね、そうカフェがあって、うん、ギャラリーがあっ てスタジオがあるんですけれども、
まあ、僕らのお店とちょっと、ねええ、似たような形の営業されてるっていうのもあるんですけど、
は
い
ええ、あそうですよね、はい、
なんか入ってきた時になんかあすごいあったかい感じするなと思ってもうそのイメージでアレンジ、
はい、ありがとうございます、はいね、今日はそのほんわかというかあったかい感じで、はい番組を進めていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、島袋さんのことをねもう少しリスナーさんに知っていただこうと思いますので、はい自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、はい、うちなーちゃやぶくぶくの島袋と申します。はい出身は沖縄のうるま市、
うるま市、
はい、出身ですね、はい、一応昭和生まれなんですけど、はい、で高校卒業して、はい大阪の方に、はい行きまして、はい、でそこで専門学校を卒業して、はいまあ、ホテルに一旦就職、はいでその後、はい、ちょっといろんなご縁があって、はい大阪の沖縄料理屋さんに勤めることになって、はいやっぱり、まあ、沖縄の血が流れてるんですかねなんか結局そういうところに行って、はい、行きがちなんですよね。
なるほどな、うん、大阪でしたけれども
沖縄を求めて沖縄料理屋さんに勤めてあ結局そうなんだなと思って、それまではやっぱり沖縄っていうのはあんまり好きではなかったんですよ、はい
そうですか、う
ん、こんな小さな島で何ができるんだろうって思ってて沖縄を出たんですけど
一回 ね出たんだけれども、うん、
出たけれども、はい、出たからこそ気づけたことがいっぱいあったので、はい、あ沖縄っていいところなんだなと思って結局恋しくはなるんですけど、はい、帰るっていうわけにもなんかいかなくて、はいまあ、とりあえず沖縄料理屋さんに、はいうん、勤めて、まあいろんなことを勉強しようかなと思って一旦とりあえずアルバイトで、入りました、
はい、
で気づいたら社員になっていて、店長になっていたんですけど、はい、
店長さんまであ
そうですよ沖縄料理屋さんの、
はい、
でもこのままでいいのかなと思って、一旦退職をして、
はいはい
オーストラリアのシドニーに1年はい、ワーキングホリデー
ワーキングホリデーで、うん、あそうですか
働きながら、海外の生活も、はい、体験してみたかったので、で海外に行って生活をして、
はい、
日本の良さが分かって、
はい、ああそうか沖縄から大阪に行って沖縄の良さを知って今度は
日本
に
出て、
はい、日本を出て日本の良さを知って
そうで日本に帰ろうと思って帰ってきました。
そうなんですね、うん、じゃあ日本にもう帰ってきたときは沖縄に帰ってきたんですか。
あ、その時はご縁がたまた大阪 の、 その働いてた前の職場の、社長に声をかけていただいて、はい、で職場復帰をして沖縄料理屋さんに勤めてたんですよ、
あ、うん、そっかそっか、
はい、そこの会社が、まあ、沖縄に進出するということで、
はい
はい、で沖縄料理屋さんと今の僕が働いてるブクブクちゃんの、はいはい喫茶店をオープンしたんですけど、
は
い
も
うオープンして2年ぐらいですかね、そのコロナが始まり、
はい
はいはい、それの影響を受けて、はい、一旦閉店っていう形になっちゃって、
ね
う
ん、なかなかこういろんなお店沖縄も ね、
あの、
まあ、沖縄だけじゃなくて日本全国、うんうん、世界もそうなんですけども影響を受けて
そうですね、はい、もう会社ではやっぱりなかなかやっていけないなということで、まあ、会社ではもう一旦手を、はいうん、離れて、はいはい、一旦僕らも退職をして、はいはい、さあどうしようかって考えていたところ、お店を買い取ろうか、まあ、引き継ごうかっていう形ですかね、
はい
っていうのを考えたんですけど、はいまあ、ちょっと勇気が最初なかったんですよ、
はい、
でもおどおどしてたんですけど
でもそうですよね、まあ、コロナもあるし状況が全く見えない状況です、
うん、
だったですよねきっとね。
どうしたらいいんだろう、うんうんまあ、多分皆さんも思ってたと思うんですけど、はいはいまあ、その中でどうしたらいいのかなって思ってたところ、まあ、坪屋の八千文通りの、はいまあ、もうずっとそこにいらっしゃる方たち、
はい
まあ、2年間一緒にお世話になってた方たちがすごい背中を押してくれて、あんたならできるよ頑張りなさいって言ってくれて、じゃあちょっと頑張ってみようかなと思って、
はい
うん、それでじゃあちょっと頑張りますって言って皆さんに手伝ってもらいながらなんとか独立することができて、
はい、あそういう経緯があったんですね。
だからやっぱり場所、
はい、
坪屋の八千文通り、はい、歴史のある場所で やっぱりなかなかご縁がないとこういうところで働けないと思ってて、そこで働けてるのに、はい、ちょっとまた違うところで働くっていうのもちょっともったいないなっていうのもあったので、
そうですね、
なんかね伝統に携われるって、多分ほね、なかなかないはずです。
そうですよね、うん、あの機会に恵まれることってなかなかないですよね。そうそうそう、
機会とあと、まあ、コロナもタイミングではあるんですけど、機会とあと人に恵まれて、でなんとか、独立してやっていきます、
はい、それが今のブクブク、
はい、うちのあちゃブクブクとしてまあ営業して、
はい、
うん、もうそろそろ今年でまあ独立して2年目になるんですけど、もともと来ていただいてた常連さんとか、はい、で地域の方とかもまあ皆さん応援して来てくれたり、はいはい、でまあコロナの期間中来れなかったね、来れなかったよって言ってまた来てくれる方もすごいたくさんいらっしゃってて、
ね、嬉しいですね、
本当にすごいなんか皆さんに、
それもやっぱつながりというか、
そうですね、うん、それをね、はい、無駄にするのはもったいないので、やっぱりね本当にご縁っていうのは大切にしなきゃいけないと思って、
すごいですね、なんかこう、いろいろ巡り巡って沖縄から内地内地からまた海外、はい、内地沖縄に何かこうつながって今にながあるんですね。
そうですね、でもやっぱりなんか外に出ないと見えないものすごいたくさんあると思うので、でもやっぱり結局外に出ても沖縄の人とつながるんですよ、はい、
なんかわかる気がします。そうです、
シドニーに行く飛行機の中の隣に座ってた人が同じ地元の方だったりとか、
はい、あら、そんなご縁があるんですか。
そうなんですよ、だからその方と、まあ、12時間ぐらいですかね、ずっとお話ししてて
へえ、うん、
すごいびっくりしました。
それも本当びっくり、いやそれは奇跡的ですね、
うん、そうなんですよ、でまあシドニーでパン屋さんでお仕事させてもらってて、はい、そこで知り合った方も沖縄の方が多くて、
はい、
で今ここに帰ってきてもお付き合いがあったりとか、
あーすごい、
もうびっくりしましたね。ね、
本当ですね、うん、
怖っと思って悪いことできないなと思って
ね、よくあの沖縄あるあるでもあるんですけど、うんうん、なんか沖縄狭いとか、ね、
い狭いです ね、
よく言うんですけど、うん、このつながりというか、ね、そうそうそう、ありますよね、
もうなんか誰かに見られてる
確かに確かに、そうそうそう、あのやちむんは、皆さんこうラジオを聞いてる人、沖縄以外の人も聞いてると思うんですけど、はいはい、
そうですね、
国際通りから、まあ、徒歩で10分ぐらいですかね。
そうですね、はい、筋入って、
はい、うん、ちょうどあの石畳の道があって、
はい、
あの壺屋やちむん通りって言って、まあ、とても素敵なギャラリーとか、まあね、あの、はい、器を売ってるところがあったりですとか、そうです
ね、まずもしかしたらやちむんの意味がわからないかもしれないですね。
そうですね、
うん、やちむんが一応沖縄の方言で焼き物の意味なので、
そうですよね、そうそうそうそう、
やっぱりまだ結構そんなにね、あの、メジャーではないと思うので、
はいはい、
知らない方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと、ね、うん、思いますね。
そうですね、あそこを通るともう町道が、
う
ん、あの焼き物がたくさん、
そうです、
あの買えるし、お土産で買えたりですとか、はい、あと体験もできるんですよね。
そうですね、はい、数箇所今体験、焼き物を体験してるお店もありますし、ねね、
だから結構買い物もそうですし、まあ、見ても歩いても楽しいですし、うんうん、そうやって体験するのも楽しい、
ね、そうなんですよ。
で少し歩き疲れたら島袋さんのお店で、ね、
ぜひぜひ、
とてもこうのれんをくぐると、
はい、
素敵なギャラリーがあるんですよね、
はい、
ギャラリーがあって、そこでギャラリーを楽しむのもそうですけれども、うん、カウンターとテーブル席があって、
はい、
そこで、まあ、コーヒーを楽しんだりですとか、はい、いろんな、ね、カフェメニューを楽しめるんですね。
そうですね、
すごい、僕この間、コーヒーをいただいた時にコーヒーも、作家さんのカップを自分で選んで、
そうですね、
飲めるんですよね、
はい、やっぱりね、焼き物いろんな方が作ってらっしゃって、いろんな顔があるので、それをたくさん並べて、
はい、
で好きなものを直感で選んでいただく、
ね、ちょうど今日、うん、布を直感で選んでいただいたように焼き物を直感で選んで、うん、それでこういただくっていうのも、
そうですね、
すごく贅沢というか、うん、
まあでも 地域で作ってる、その地域で作ってる焼き物も一緒に並べているので、はい、もし気に入ってもらえたら、じゃあお店さん紹介しますよ、ね、そこで売ってますよっていう風な、うんうん、まあ、そういう流れを作る、で、まあ、皆さん坪屋にいるお店さんを皆さんが喜んでくれるお店にしたかったので、はい、まあね、僕らだけで営業してるわけじゃないので、はい、
さすがさすが、
そうそう、やっぱりつながりはね大切だと思うので、みんなで頑張りましょうって言って、コロナ乗り越えていきましょうって、
素敵、
うん、まあ、僕より皆さんね年齢層高い
ね、きっとあの
70、80のおばさんがお店でずっと頑張ってたり、
ね、素敵ですよね、
うん、本当になんか、まあ、違うおばさんに言われたんですけど、うんうん、はい、まあ、コロナ始まって大変だねって言ってる時に、戦争に比べたら大もう全然大変じゃないよって言われたら、
そっか、もうね、
そうそうそう、なんかもうそんなこと言われるともう負けてられないと思って、はい、そうですね、そう、すごい励みになりましたね。
うん、ね、そうそう、そう、一口に焼き物といってもいろんなね焼き物、ね、種類というか、こうデザインというか、うん、作家さんごとに色があって素敵ですよね、うん、ですからこう街を歩いて、八幡通りを歩いていると、はい、いろんなこう作家さんの作品と出会えて楽しい街でもありますね、
はい、はい、で、まあ、歴史も、ね、深いので、
そうですね、う
ん、まあ、戦後の復興の地になった場所でもあるの で、
うん、 そうですね、
そこから、まあ、戦後の人たちがご飯を食べる器を作り始めて、うん、はい、でそこに役所ができて警察署ができて、うん、そこからそう、まあ、空襲を逃れた地でもあったらしいので、はい、そこから皆さんが戦争終わった後にあの生活を成り立たせていく、うん、そういう地でもあるそうなの で、ね、すごい歴史が深い、
そうですね、うん、そこは器からなんか広がっていったっていう、なんか素敵なお話ですね、
生きるためにはご飯食べなきゃいけないし、そのためには器が必要っていうことらしいですね、
はい、ありがとうございます、ここで一旦音楽を入れて、はい、後半のユンタクに移っていこうと思います、はい、
トークライブメリー夢の種、
はい、ここからの後半もお付き合いください、ね、
はいはい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、前半では、はい、まあ、町の、あの話もしてたんですけども、うん、もう少し、島袋さんのお店の話をしたいなと思うんですけども、はい、店名にもなっているブクブク、
はい、ブクブク茶、
はい、ブクブク茶ね、僕もこの間ブクブク茶をいただいたんですけれども、はい、メニュー、あのカフェのメニューはたくさんあるんですよね、うん、たくさんある中でも店名にも使われているブクブク茶について、はい、リスナーさんにももっと知っていただこうと思うので、はい、少しその辺を教えてもらってもいいですか。
わかりました、はい、ブクブク茶、まあ、はい、沖縄の方でもあんまり知らないという方が多いんですけど、はい、まあ、流派みたいのが、
ええ、
まあ、そんなに厳しくないんですけど、ええ、まあ、2つ、
はい、
2種類ほどあって、
ま
あ、
流派があるんですね。
そうなんですよ。で、そこで、まあ、はい、歴史の伝え方がちょっとだけ変わってきたりするんですよ。
はい、
で、あんまり文献とかが残ってなくて、ええ、はっきりした歴史がいまだに分かってないらしいんですけど。
そうなんですか。はい、うん、
まあ、僕らが教えていただいた先生は、あけしのの会っていう会のお茶の会。
はい、はい、
の先生にあのブクブク茶を教えていただいて、でそこは、琉球王朝時代に、
はい、
あの中国からのお客様とかをおもてなしする際にお出ししていたおもてなしのお茶、はい、
おもてなしのお茶、
そうです、はい、で、お茶自体は下に玄米でできたお茶が入っていて、はいはい、でお茶の上に白い白米でできた泡を浮かべて、はい、お茶と泡を一緒に飲んでいただくんですけど、
はい
は
い、
昔はその白い泡に幸せのイメージがあるっていうことで、はいはい、それをたくさん持って、
はい、
で飲む時に、ヒゲとか、はい、あの鼻の頭に泡がつくので、はい、それを見て笑って福を招きましょうっていうお茶、
はいはい、
で、あの福、福茶、
ふくふく茶、
幸福の福を2つ並べてふくふく茶がなまってブクブク茶になったっていう説もあるんですけど、
は
い、
あ、 福が重なって福福茶がブクブク、いつかいつしかブクブク茶
っていう風にまあ、教えていただいたっていうのもあるんですけど、はい、幸福を招くお茶として縁起のいいお茶ですね、として飲まれてきてるそうです、
ね、とても僕もこの間沖縄の友達といいますか同じラジオパーソナリティで街歩きをしている時に、はいはい、まあ、看板というか、ブクブク茶が見えて、まあ、少し疲れたからカフェで一息しようかっていう話から、はい、ブクブク茶っていう看板が見えて、沖縄でもうずっと住んで暮らしている人も、ブクブク茶って飲んだことがないっていう話からあ、じゃあここでじゃあ一回飲んでみようかって言って入ったんです。だから先ほどおっしゃってたように、沖縄の人でも知らないんだなと思って、
僕も知らなかったです。
あ、そうなんだ。
働くまでブクブク茶ってなんだろうっていう、まあ、沖縄を、まあ、高校卒業して出てるっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあ、沖縄のこと知らずに出たっていうのもありますけど、ブクブク茶自体がやっぱあんまり知られていないっていう理由が、戦後、
はい、
まあ、焼き物、道具とかですね、茶筅とか、
はい、
ブクブクに使う鉢、
はい、
が全部焼失して燃やされてしまって道具が残っていない、
残ってない、
はいはい、で作られてる方も少ない人数で作ってたらしいんですけど、その方たちもやっぱりちょっと戦争で、なかなかそれを伝えずに、もう皆さんちょっと、いなくなられてしまったので伝えられずにブクブク茶が一旦歴史が途絶えてしまったらしいんですよ。
そうなんですか。一旦途絶えてたんですね。
そうです。戦後は途絶えて、
はい、
それから、まあ、50年ぐらい前なんですかね、まあ、今のまた違う流派の方が、はい、ブクブク茶っていうお茶がある、
はいはい、
それを、まあ、復活させようっていう活動を始めて、でその方が、調べて道具が東京にある、はい、っていうことで、
沖縄じゃなくて東京に。
そうなんですよ。東京に持って帰っている、はい、いる方がいらっしゃるということで、東京にブクブク茶の茶筅と道具を持ってらっしゃる方がいたので、はい、その方からお借りしてきて、はい、いろんな文献を調べて、
はい、
こういう風に作ってたんじゃないかっていう風に。
あら、
そこからブクブク茶をどんどん調べて今の、はい、まあ、原型になってるらしいんですけど。
そうなんですね。ああ、びっくり。じゃあ島袋さんも実は知らなかった。
知らなかったです ね, ね。
結構この間も思ったんですけれども、沖縄の人よりももしかしたら観光の方、内地の方のがブクブク茶をよく知って、よくというか、なんか知って認知が高いのかななんていうふうに思ったりしました。
ね、皆さん沖縄の、はい、行こうってなると沖縄のことすごいたくさん調べていただけるので、
はい、
まあ、沖縄の歴史でこういうことがあるとか、
はい、
ああいうちょっと変わったものがあるって調べてきていただけるので、多分沖縄に住んでる方よりもやっぱ詳しいと思います。はい、沖縄のこと、
ね。じゃあお店にも内地の方の、まあ、観光客の方のが多いですか、はい、来られる方って。
まあ、もう8割ぐらいは観光で来られてる方ですかね。
そうですか、そうですか。うん、まあ、ちょうど八千文通りがそういう観光の客、はい、観光の方も多い通りではあると思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり そのブクブク茶を、うん、目的に来られる方も多いですか。
まあ、ブクブク飲みに来たんですけどっておっしゃっていただいて、で飲みながら笑って
わかります。作法ではないんでしょうけれども、はいはい、ブクブク茶ってこう器の上にこう雲のように泡立ててある泡が、
白い泡があ
って、それをそのまんま泡をこう鼻につけるというか、
そうですね、
顔につけて、
すごい飲みにくいと思うんですけど見てる側は飲みにくいだろうなと思ってるんですけどそれがまた笑いを生むので
ですよね。そっかそっか、それがそうですよね。ちょうどこうお互い飲み終わった後に顔に泡がついて鼻に泡がついてたりですとか、す口の周りに泡がついてて、それを見ながら楽しんでるっていうのも、
そうです、笑っていただければそれが一番の目的なので、
は
い、
うん、
まあ、ついてないっていうことがほぼ多いんですけど鼻に、まあ、ついてないねって笑ってたり、鼻から吸ってしまったとか、
鼻から吸っちゃうっていうのも、
うん、ありますあります。
そうですか、そうですか、
ちょっとね、鼻から勢いよく、 泡を吸い込んで咳込んで笑ってる方とかもたまにいらっしゃるので、
それもだから味も楽しみながらそういうことを、
う
ん、経験もこうおしゃべりの中で旅の思い出になってきますね、
うん、でももう喫茶店でもお茶をするというよりかはもう伝統を体験してもらうという形で飲んでいただければなとは思ってますけど、
うん、だからそういう、こういろいろなギャラリー的なところでも、はい、作家さんの作品が置いてあったり、ね、巻物が置いてあったり、琉球ガラスが置いてあったり、瓶型が置いてあったりっていう、
は
い、
うん、もうコンセプトが、はい、まあ、ただ喫茶をしていただくだけじゃなくて、沖縄の歴史をここで少しでも感じて、はい、もらいたいっていうのがやっぱり強いので、はい、まあ、僕らは焼き物をね作ってるわけでもないので、はい、僕は、
はい、
まあ、何ができるんだろうと思ったらそのブクブク茶、
うんうん、
まあ、伝統のお茶でもあるので、それを今の沖縄の子たちでもどんどん伝えていって、はい、やっぱり残さないといけないんじゃないかなっていうのはあるので、はい、だからそれに携われてるのはすっごい嬉しいことだし、ね、なかなかないお仕事。
そうですね。
多分ほぼ、ね、沖縄で、あ、ブクブク茶作ってますとか言えないと思うので。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
そっかそっか。
すごいなんかありがたいなと思いますね、今のお仕事。
あ、いいですね。どうでしょう、一旦ここで音楽を入れて、はい、エンディングに移っていこうと思います、はい、
トークライブレディオ夢の種。
このままねユンタク続けていきたいんですけども、
はい、
っとね聞いていきたいんですけれども、お時間となってきました。
早いですね。
早いですよね。改めて今日はうちな茶屋ブクブク代表島袋博樹さんをお招きし、ユンタクを楽しみました、はい、とても楽しいユンタク、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ね、改めてですね、はい、いろいろお話を聞いたんですけれども、はい、島袋さんの今後の夢、
はい、
どんな風にこのビジョンを持っているか、どんなことをビジョンに思っているかということを最後に伺ってもいいですか。
ですね、まあ、やっぱりお店に来ていただいて、はい、沖縄の伝統を体験していただいて、はい、まあ、新しい体験もそうなんですけど、はい、まあ、新しいその伝統を作っていくっていうのも大切だと思うので、
新しい伝統を作っていく、
そうです、やっぱり伝統、もともと新しいものだと思うので、
はいはい、
お店から新しい伝統を作りながら古い伝統を守っていければなと思ってるので、
は
い、それをちょっと作っていく、場所になればいいなと思ってます。
そういう場所になっていきたい、う
ん、何か新しい伝統を作って、
うん、場所であり、おそらくその人になっていくっていう感じなんですかね、
まあ、でもね、みんなとつながれる場所でもやっぱりありたいので。
そうでしょうね。
僕もお話しするの好きなんで
みんなでね、
そうですね、
ユンタクしながら伝統を伝えたり、こうブクブク茶を楽しんだり、はい、いいですね、うん、ありがとうございますね。どうでしょう、ラジオに今日出ていろいろお話をしていただいたんですけども、はい、この今日のラジオの感想も一緒に伺ってもいいですか。
いや、なんかすごい、なんか本当に、あ、最初にもう、はい、言ってたんですけど、はい、あったかいラジオアットホームな、
アットホームですよね、なんかね、
すいません、こんなに緊張しないラジオ初めて
そうそうそうそう、結構いろいろ FM 局に出演されたりですとか、はい、そのやちむんのことをお話ししたり、ブクブク茶のことをねきっとお話しされてるんですけどもね、
はい、今後もすごい楽しかったです。
そうですか、
はい、
あ、よかった、嬉しい、
こんなにユンタクしたの久しぶり
嬉しい、そんな風に言っていただくと。
いやいや
ね、また機会がありましたら、ぜひまた運択をさせてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、島袋さんの今後のご活躍楽しみにしてますし、またね、はい、美味しいブクブク茶を、
はい、
そしてね、僕ね、まだいただいてない氷ぜんざい、
ぜひぜひそれもおすすめなので、
はい、行きます。
はい、
はい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へ、つながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、 本日もパーソナリティのぶがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。それでは最後に一緒にバイバイを言っていただいていいですか。
はい、
はい、それではまた来週、バイバイ。